24ページ15、子ども・子育て。お知らせ。10月20日第3日曜日は家庭の日。 ID100-4154。 本誌では家庭における親と子の触れ合いや絆を深めることの大切さを広く啓発するため、触れ合いのある家庭づくり事業に取り組んでいます。秋も深まってきました。家族で食欲、芸術など様々な秋を満喫してみませんか。この機会に家族の絆を深めましょう。問い合わせ、子ども政策課、電話 632-2344。 24ページ、ロゴマーク。宇都宮市、家庭の日のロゴマーク。家族の絆をハートマークで表し、中に家庭の日、第3日曜日の文字を配しています。ロゴマーク、終わり。子どもの発達面などが心配な保護者向け就学相談説明会。日時、10月29日火曜日、午前10時から11時40分。会場、市教育センター。天神一丁目。内容、就学相談の説明と専門家による子育てに関する講話。対象、年少児・年中児の保護者。定員、先着80人。申し込み期限、10月25日午後5時。申し込み方法、専用申し込みフォーム、https://docs.google.com/forms/d/13 大文字 ipr 小文字 p 大文字 v 小文字 e数字1小文字 QDZX 大文字 LT 小文字 J 数字9大文字 GG 数字9大文字 Z 小文字 U 数字0小文字 GY 大文字 DB 小文字 KSB 大文字 C 小文字 A 数字1小文字ly 大文字 o 小文字 wna 数字2小文字 u 大文字 qum スラッシュクローズドフォーム clo sed form に必要事項を入力するか、電話で市教育センター電話 639-4381 へ。申し込みフォーム、QR コードの表示あり。就学時健康診断を実施します。ID100-6430。期間、10月23日から11月28日。対象、令和7年度に小学校入学予定の子ども。その他、実施日は、就学予定先の小学校ごとに異なります。対象者には、9月に実施日や実施会場を掲載している通知を送付しました。日程などについて、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、学校健康課、電話 632-2756。宮古フェスタ2024を開催します。ID 103-3239。日時、10月26日土曜日午前10時から午後2時。会場、オリオンスクエア。内容、青少年によるステージ発表や体験、飲食などのブース出展。宮パスを提示すると、一部のブースで特典が受けられます。その他、 当日は小学生向け職業体験宮古トライ https://mia-try.jp/ を街中の商店街などで実施しています。詳しくは宮古フェスタホームページ https://schit.net/miafes/ をご覧になるか、宮古フェスタ実行委員会事務局子ども政策課内電話 632-2944 へ。宮古トライ宮古フェスタ各 QR コードの表示あり。11月から事業扶養手当制度ひとり親家庭対象が改正されます。問い合わせ子ども政策課電話 632-2386。 児童扶養手当の全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が下の表の通り引き上げられ、ひとり親家庭医療費助成制度に適用される所得限度額も11月から変更されます。また児童扶養手当の第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。新たに児童扶養手当やひとり親家庭医療費助成制度の申請をする人は、子ども政策課で手続きを行ってください。なお、すでに申請している人、支給停止を含むは、手続きは不要です。24ページ表。この表は、児童扶養手当の全部支給と一部支給の判断基準となる所得限度額を2つの表で示したものです。2つの表とも縦の項目は扶養する児童等の数で0から5人まで、横の項目は収入ベースと所得ベースがあり、それぞれこれまでと令和6年11月分からの金額が掲載されています。はじめに全部支給の収入ベース、全部支給の所得ベース、次に一部支給の収入ベース、一部支給の所得ベースと読んでいきます。一つ目、全部支給となる所得限度額、受給資格者本人の前年所得。まず収入ベース、扶養する児童等の数、0、これまで、122万円、令和6年11月分から142万円、1人160万円、190万円、2人215万7千円、244万3千円、3人270万円、298万6千円、4人324万3千円、352万9千円、5人376万3千円、401万3千円。次に所得ベース、扶養する児童等の数、0、これまで49万円、令和6年11月分から69万円、1人87万円、107万円、2人125万円、145万円、3人163万円、183万円、4人201万円、221万円、5人239万円、259万円。2つ目、一部支給となる所得限度額、受給資格者本人の前年所得。まず収入ベース、扶養する児童等の数、 0、これまで311万4000円、令和6年11月分から334万3000円、1人365万円、385万円、2人412万5000円、432万5000円、3人460万円、480万円、4人507万5000円、527万5000円、5人555万円、575万円。次に所得ベース、扶養する児童等の数、0、これまで192万円、令和6年11月分から208万円、1人230万円、246万円、2人268万円、284万円、3人306万円、322万円、4人344万円、360万円、5人382万円、398万円。表終わり。11月の乳幼児健康審査、問い合わせ子ども支援課、電話 632-2388。 各健康審査とも対象の子どもにお知らせを送付します。対象の月末になってもお知らせが届かない場合はご連絡ください。4ヶ月児・10ヶ月児の乳児健康審査 ID100-4363。 受診方法、生後2ヶ月・9ヶ月児に送付するお知らせをご覧の上、指定の医療機関で受診してください。2歳5ヶ月児・歯科健康審査ID100-4368。 受付時間午後1時から2時30分。25ページ、表。この表は2歳5ヶ月時の歯科健康審査について、期日、会場、対象を示したものです。期日は5日間、会場は1カ所です。期日、1日金曜日、8日金曜日、12日火曜日、22日金曜日、26日火曜日。会場、市保健センター隣へ宇都宮9階。対象、令和4年6月生まれ。表終わり。受診方法、2歳3ヶ月になる月の上旬に送付するお知らせをご覧の上、当日直接会場へ。1歳6ヶ月時、3歳時の幼児健康審査、予約制。受付時間、午後1時から2時30分。ID100-4364、ID100-4365。25ページ、表。この表は、1歳6ヶ月時、3歳時の幼児健康審査について、対象、会場、日程を示したものです。はじめに1歳6ヶ月時、対象は令和5年4月生まれ、会場は8カ所あります。東市民活動センター、7日木曜日、13日水曜日、市保健センター、28日木曜日、平石地区市民センター、19日火曜日、横川地区市民センター8日金曜日、城山地区市民センター29日金曜日、姿川地区市民センター14日木曜日、鈴目の宮地区市民センター1日金曜日、河内地区市民センター26日火曜日。次に3歳児、 対象は令和3年10月生まれ。会場は9カ所あります。東市民活動センター、6日水曜日、22日金曜日、市保健センター、21日木曜日、平石地区市民センター、29日金曜日、横川地区市民センター、26日火曜日、城山地区市民センター、27日水曜日、姿川地区市民センター、12日火曜日、鈴目の宮地区市民センター、19日火曜日、河内地区市民センター、14日木曜日、上河内地区市民センター、8日金曜日。表終わり。受診方法、1歳6ヶ月、3歳0ヶ月になる月の上旬にお知らせを送付しますので、事前にみやっこ子育てアプリ https://mchhjp://www.page.link/x 大文字 S 数字3大文字 H をダウンロードの上ご予約ください。ダウンロードはこちらから QR コードの表示あり。持ち物、母子健康手帳、バスタオルなど。子どもの定期予防接種 ID100-4383 ID102-4599 問い合わせ保健予防課電話 626-1114 市内に住民登録があり、右の表の対象年齢の範囲内であれば、無料で予防接種を受けることができます。25ページ、表。この表は、子どもの定期予防接種について、予防接種の種類、対象年齢、接種回数などを示したものです。縦の項目は予防接種の種類で、全部で11あります。横の項目は3つあり、対象年齢、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、接種回数となっています。対象年齢には多くの場合、標準的接種年齢が併記されています。なお、ほとんどの予防接種について細かい注釈がついていますので、はじめに注釈文を読み、次に表本体を読んでいきます。注釈文。ロタウイルス、ロタリックス1価、およびロタウイルス、ロタテック5価。1回目から3回目の接種間隔は、27日以上間隔を空けて接種します。3回目はロタテック5価のみ。B 型肝炎。1回目、2回目の接種間隔は、27日以上、3回目は1回目終了後、139日以上の間隔を空けて接種します。小児用肺炎球菌、接種開始年齢によって接種回数、間隔が異なります。詳しくは保健予防課へお問い合わせください。五種混合、1回目から3回目の接種間隔は3週間以上、8週間未満、4回目は3回目終了後、6ヶ月以上、18ヶ月未満の間隔を空けて接種します。すでに HIV と4種混合の予防接種を始めている人は、原則同一のワクチンで残りの接種を受けます。詳しくは市ホームページをご覧ください。水痘、6ヶ月以上、12ヶ月未満の間隔を空けて2回接種します。麻疹風疹混合、または麻疹と風疹。原則、麻疹風疹混合を接種し、麻疹と風疹をそれぞれ単独で接種する必要はありません。日本脳炎。1回目、2回目の接種間隔は、1週間以上、4週間未満、 3回目は2回目終了後、約1年後に接種します。子宮頸がん、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で接種を受けてください。次に、表本体です。予防接種ごと横の項目を読んでいきます。予防接種、ロタウイルス、ロタリックス一家、対象年齢、生後6週以上24週未満、標準的接種年齢、初回接種は生後2ヶ月から14週6日まで、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、令和6年8月生まれで満2ヶ月になった日から、接種回数2回、以下類似する年齢が併記されているため、標準的接種年齢には標準の5を添えることにします。ロタウイルス、ロタテック5価、生後6週以上32週未満、標準、初回接種は生後2ヶ月から14週6日まで、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、令和6年8月生まれで満2ヶ月になった日から、3回、B 型肝炎、生後2ヶ月以上1歳未満、標準、生後2ヶ月以上9ヶ月未満、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、令和6年8月生まれで満2ヶ月になった日から、3回、小児用肺炎球菌、生後2ヶ月以上5歳未満、標準、生後2ヶ月以上7ヶ月未満、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、令和6年8月生まれで満2ヶ月になった日から、1回から4回、5種混合、1期、生後2ヶ月以上7歳6ヶ月未満、標準、生後2ヶ月以上7ヶ月未満、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、令和6年8月生まれで満2ヶ月になった日から、4回、2種混合、2期、11歳以上13歳未満、標準、11歳、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、平成25年10月生まれで誕生日から、1回、BCG、1歳未満、標準、生後5ヶ月以上8ヶ月未満、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、令和6年5月生まれで満5ヶ月になった日から、1回、水痘、生後12ヶ月以上36ヶ月未満、標準、生後12ヶ月以上15ヶ月未満、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、令和5年10月生まれで誕生日から、2回、マシン風疹混合、またはマシンと風疹、1期と2期があります。1期、生後12ヶ月以上24ヶ月未満、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、令和5年10月生まれで誕生日から、1回、2期、小学校に入学する前の年度の4月1日から3月31日、年長時、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、記載なし、1回、日本脳炎、1期、2期、特例があります。1期、生後6ヶ月以上7歳6ヶ月未満、標準、3歳、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、令和3年10月生まれで誕生日から、3回、2期、9歳以上13歳未満、標準、9歳、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、平成27年10月生まれで誕生日から、1回、 特例、平成19年4月1日までに生まれた子で、全4回の接種が未完了の場合は、20歳未満の間、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、記載なし、残り回数、子宮頸がん、1と2があります。1、小学6年生から高校1年生に相当する年齢の女子、標準、中学1年生相当。令和6年度においては、平成20年4月2日から平成25年4月1日に生まれた人、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、記載なし、2回から3回。2、積極的干渉の差し控えにより、接種機会を逸してしまった女子、キャッチアップ接種対象者。令和6年度においては、平成9年4月2日から平成20年4月1日に生まれた人、10月から新たに標準的接種年齢となる子ども、記載なし、2回から3回。表終わり。認定こども園保育所の令和7年4月の入所申し込み、ID101-4789。対象、保護者が就労、妊娠、出産、疾病、障害などにより保育が必要な乳幼児。申し込み期間、12月2日から20日。申し込み方法、子宮認定申請書、入所入園申込書、就労証明書などの書類、健康状況申告書、世帯全員分の個人番号、マイナンバーと保護者の身元が確認できる書類をお持ちの上、直接保育課、市役所2階、各認定こども園、保育所、地域型保育事業所、平石地区市民センター、下平出町、富谷地区市民センター、徳次良町、姿川地区市民センター、西川田町、河内地区市民センター、中岡本町へ。ただし、乳幼児健診未受診者、広域入所希望者、発達支援児保育希望者などは直接保育課へ。なお、幼稚園や認定こども園教育部分のみを希望する場合は、直接各幼稚園認定こども園へ。その他、対象となる保育施設など、詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、保育課、電話 632-2393。欄外情報。本文中に記載がないものは原則として対象どなたでも費用無料申し込み不要。欄外情報終わり。秋の子ども向けイベント。26ページ表。この表は10月から12月に行われるイベントについてタイトルや日時などを示したものです。タイトルは全部で11あります。便宜上番号を振ります。月ごとにタイトル、内容、市ホームページの ID、日時、会場などを読んでいきます。音訳者中、日時を日、会場会とするなど、判例が掲載されていますが、音訳では略さない形で読み込みます。音訳者中、終わり。デイジー編集者中、開催月をレベル3、タイトルをレベル4に設定しました。デイジー編集者中、終わり。10月、1、ハッピーハロウィン、英語絵本の読み聞かせ、図書館ホームページ、https://www.live-宇都宮 utsunomiya.jp 日時会場など日時10月14日月曜日祝日午後1時30分から2時30分会場河内図書館対象幼児から小学生とその保護者定員先着20人問い合わせ河内図書館電話 673-6782 2. ぬいぐるみお泊まり会図書館ホームページ https://www.live-utsunomiya.jp お気に入りのぬいぐるみを図書館にお泊まりさせよう。日時お預かりは10月16日午後4時から6時お泊まりは10月17日お迎えは10月18日午後4時から6時19日20日午前9時30分から午後8時会場南図書館対象市内在住の3歳から小学2年生定員先着10人ぬいぐるみは1人1体まで申し込み開始10月8日午後2時から電話で問い合わせ南図書館電話653-7609 3. 子育てサロン祭り2024 ID100-4051 日時10月18日金曜日午前10時から正午会場ロマンチック村対象おおむね3歳までの子どもとその家族など問い合わせ子育てサロン中央電話 627-0204 4. 012歳お話し会スペシャル図書館ホームページ https://www.live-utsunomiya.jp 絵本の読み聞かせとわらべ歌など日時10月18日金曜日1. 午前10時から10時40分2. 午前11時から11時40分会場上河内図書館対象1. 午前10時から10時40分は1、2歳児とその保護者2. 午前11時から11時40分は0歳児とその保護者定員各先着10組申し込み開始10月4日午前9時30分から電話で問い合わせ上河内図書館電話 674-1123 5. 子どもの森フェスティバル ID100-6661 親子で楽しめる活動ブースの出展など日時10月19日土曜日午前10時から午後3時会場冒険活動センター問い合わせ冒険活動センター電話 669-2441 6. 宇都宮競輪ファミリー体験型イベント ID103-1625 働く車の展示会なりきり消防士など中央消防署コラボ日時10月20日日曜日午前10時から午後3時会場宇都宮競輪場対象小学生以下の子どもとその保護者問い合わせ公営事業所宇都宮競輪場電話 625-0100 7、ちっちゃなお話し会を開催します。図書館ホームページ https://www.live-utsunomiya.jp 絵本の読み聞かせとわらべ歌など。日時1、10月23日水曜日、2、10月30日水曜日午前11時から11時30分。会場1、10月23日は清原障害学習センター。2、10月30日は豊里障害学習センター。対象、市内在住の0歳から2歳児とその保護者。定員、各先着15人程度。申し込み開始、10月9日午前9時30分から電話で。問い合わせ、中央図書館、電話 636-0231。 8、秋の読書週間企画、お話キャラバン、つぼみ座公演。図書館ホームページ、https://www.live-utsunomiya.jp 日時、10月26日土曜日午前10時30分から11時30分。会場、河内図書館。対象、幼児から小学生とその保護者。定員、先着20組。問い合わせ、河内図書館、電話 673-6782。 9、ワクワクお楽しみタイム、ワクワクハロウィンパーティー。図書館ホームページ https://www.live-utsunomiya.jp。 みんなでハロウィンの衣装を作ってトリックオアトリート。日時、10月26日土曜日午前11時から11時30分。会場、南図書館。対象、おおむね3歳から小学校低学年。定員、先着15人。問い合わせ、南図書館、電話 653-7609。 11月。10、親子で学ぼう森の恵みツアー。 ID1037960。 費用300円。自然散策、ネイチャーゲームと落ち葉拾いと落ち葉を利用したクラフト作り、森の役割についての学習。日時、11月17日日曜日午前9時30分から正午。会場、冒険活動センター。対象、市内在住の小学生とその保護者。定員、先着60人。申し込み開始、10月2日から電話で。団体での申し込みは不可。1回の電話で1家族のみ。問い合わせ、花と緑のまちづくり推進協議会事務局、景観緑課内。電話 632-2593。 12月。11、家族ふれあいデイキャンプ。ID100-6657。 費用2330円から。野外炊飯や季節のクラフトにチャレンジ。日時、12月8日日曜日午前9時30分から午後4時30分。会場、冒険活動センター。対象、小中学生と市内在住か通勤する保護者を含む家族。 定員抽選15組。申し込み期限10月14日までに市ホームページで。問い合わせ冒険活動センター電話669-2441。表終わり。